あのこっちの僕の方見ていただいて、カメラであって私の方を見て喋ってもらったら、なかなかどうですか、気持ちを難しいな、気持ちを込め、気持ちをフィーリングって言うんですか、気持ちを語って難しいと思うんですけども、
まあ、愚痴をこぼすということになるんですかね。
まあ愚痴でもいいです、どんどんこぼします
ね。だけどもう愚痴をね、
もうバンバンこぼします、
忘れることにしてるんです。愚痴をこぼしてもどうにもならないと、
いえいえ、まあ愚痴でもいいです
いうことがはっきりこう分かってきましたからね。っていうのは今日本で、まあ、一番問題になってるのは原爆症の認定の制度ですか。あちこちの裁判所で、まあ、大勢の人がやってるわけですけど、これもやっぱり日本の政府の考え方が変わらない限り、いつまでもこう泥沼みたいにの中を歩くような続くんじゃないかと、こんな気はしょうがないし、当然まあ森田さんなんか一生懸命やっておられるんですけど、なかなか思うようにはことは運ばれてないわけですね。さっき言いましたよね、そのうちに死んでいくだろうと。なるほど、そのうちに死んでいくということがはっきりしてるわけです。
やっぱそういう態度
は、うん、心にはね、もともと5人被爆者がいたんです。まあ次から次へ亡くなって、今僕一人が残ってるだけなんです。大体この5人のうちで一番長生きしたのがね78歳までなんです。僕今77です。だからその辺の感情からいきますと、もう限界が来てるわけです。一番早く亡くなったのは62だった。その前の人は40代で亡くなったと思うんですよ。これは私全然まあ話をする機会がなかったんで、うん、その人の状況なんかもはっきり聞いてないですけどね。岡山出身の人なんです。ただしお母さんが広島出身で、で、原爆が落ちた当時は広島にいたんです。広島の専売局で仕事をしていたわけです。まあ昔は専売局って言ってましたけど、タバコや塩を扱うところですね、国営で。でそこで被爆して原爆にあって、それからまあ体の調子が悪いのを我慢しながらずっと仕事を続けたわけですが、結局も医者にも見放されてこっちへ親元のところへ帰ってきたわけです。帰ってきてから半年ぐらいで亡くなったんじゃないかと思うんですよね。この人が最初で、それからまあぼつぼつこう牛の歯が欠けるようになくなっていったわけです。ブラジルの場合は戦後移住した人が大部分ですから、もう80越してるのがもう当たり前なんですよね。当然もう先は見えてるわけです。だからなおさら気の毒で仕方がないんですよ。私、森田さんなんか心筋梗塞でもう旅行もできないんじゃないかというふうに見られてたんですよね。 いまだに頑張ってるんですよ。不思議で仕方がないですよ。まあ気力で持ってるということかも分からないですよね。この前も電話で話をしてる時にちょっと年を言われたんですが、はっきり覚えてないんですよ。原爆が落ちた当時兵隊さんだったから、少なくとも僕よりは7つ8つは多いだろうと思うさ。もっと多いかもわからないですね。82
くらいですか。
80いくつですか。
82歳
2ですか。
82歳か
5歳。
はい、
ああそうでしょうね。8つ違うわけですよね、僕と。まあそういうふうに諦めなければいけないという考え方です現在。
わかりました。ちょっとまず最初にじゃあお名前の、お名前とお名前とですね、今どこに住んでおるかと。
名前はね、三松通って言います。ペルーの被爆者というのはみんなここで生まれた2世なんです、戦前ここでは上級学校へ進むというのが非常に難しかったんです。でまあ一世のその当時の考え方としては、どうせわしらも日本へ帰るんだと。そしたら子供に余分に日本語を勉強させた方がいいんじゃないかということで、ちょっとした流行みたいになってたんですよ。子供がここで小学校を終えると日本へ行くと。日本へ行ってもちろん中学になりますね。中学で勉強してそれからこちら帰ってくると。またこういうやり方だったんですよね、考え方だったんですよ。それ乗っかったわけですよ、 僕たちも。
じゃあ元はペルーで生まれ
たんですか。僕の場合は小学校5年の時に日本に送られたんですよね。
で生まれたのはペルーで。
生まれたのはここです。
じゃあお父さんとお母さんは、お父さんとお母さんはペルーに来られたのは戦前。
戦前です、もちろん。
何年、
親父が、私の父は大正13年だったと思います。おふくろはそれから何年か遅れてきたわけです。
でなんか農業をされたんですか。それともどのようなお仕事を、どのようなお仕事をされていたんですか。
あ、うちの親父はホテル業です。まあ、いろんな職業を、変わったんですよね。結局落ち着いたのはホテル業と。で私の小さい時の記憶では、ここの大統領官邸がありますね、あそこのすぐ近くだったんです。まあ、戦後も同じやり方を日本人は続けたわけですけど、頼もしくを作るわけです。で資金を集めて、まあ、できたらその商売は丸々買い取ると。それから月々頼もしの掛け金を返していくと。こういうふうにしてペルーの日本人っていうのはいろんな職業を切りましたわけです。まあ私の父母もおそらく同じやり方だったんだろうと思いますけど、今回話は聞いてないですが。で私が日本に送られたのは昭和15年なんです。15年っていうのはまだ差し迫ったっていう空気はあんまり感じられなかったですけど、日本についてそうですね、昭和16年になったら確か米なんかも配給制度になったと思います。 当然いろんな面で窮屈になったわけですね。で戦争始まったのは昭和16年、僕が 小学校6年の時です。それからもちろんペルーとの連絡も完全に途絶えて、向こうの祖父母の厄介になったということなんですよね。それが戦後昭和22年の末ぐらいまで続いたと思います。戦争が済んだのは20年だったんですけど、すぐは連絡つかなかったんです。というのは、ペルーの場合は日本に対して国交断絶してましたから、郵便物も送れなかったわけですね。はっきり覚えてないですが、なんかスウェーデンのね交換を通じて最初の手紙が届いたような気がします。スウェーデンはその時は確か中立国っていう形だったんでしょうね。それからまあ手紙のやり取りもすると、こちらからいろんな見舞いの品物も送るというようなことだったんですけど、ペルーへ帰ってくることがねできなかったんです。できなかったっていうのは、戦後大統領になったのは軍人上がりだったんですけど、これが日系人の帰国っていうのを全然許さなかったんです。で大統領が交代したのは56年の7月ですけど、それ以降2世がたくさん日本から帰ってくるようになったわけです。私もそのうちの一人なんです。
いいですか、
まあ、
ちょっと鳥の音が全部入
って、はい、まあ帰ってきた当座は
それ戦後ですね。
え、
戦後に帰ってこられたの？戦後、
戦後です。私帰ってきたのが昭和31年です。
でその戦争の時は広島におられたんですか？
そうです。
1940年
からです。
に
40年に広島行ったんです。
にそのまあ日本語を勉強、まあ、
それからこちら帰ってきたのが1957年です。あ、正確には56年の12月です。
1940年に行かれた時はお一人で行かれたんですか？一人でですか？
姉と一緒に行ったんです。
その時は何歳？
姉が私より2つ上ですか、12、私が10です。はい。ところが
で広島行かれたんですか？
広島ですかね。2人で一緒に暮らしたっていう記憶は、ね、あんまりないんです。ということは別々に暮らしてたんです。やっぱり当時全然ペルーからの仕送りもなしで、子供を養っていくというのは相当の負担だっただろうと思うんですよ。その辺でまあ別々になってたわけです。この兄も戦後こちらへ帰ってきたんですけど、家族と一緒に、もう亡くなりました。
その時はじゃあ広島では小学生ですか？
小学生の時に広島行ったわけです。
で
それから、原爆が落ちた時は中学の4年だったんです。あの時はまあ中学4年経って、中学になったらもう勉強には関係ない縁がなかったんです。みんなそれぞれいろんな形でこう仕事についてたわけです。
その時はちょっとその日のまあ、8月6日1945年8月6日ですね。それまでとその日の状況ちょっと、
ああその日の状況ですか、
はい、まあ、どこにおられてどのようにっていう、
まあ、その日の状況っていうのがね、さっき見ましたよね、 きりこう記憶に残ってなかったんですよね。やっぱりいろんなものをこう読んだりしてると、ああそうだったのかと、こうつながってくるわけですよ。まあいろんなものを読まなくてもはっきり覚えてたのは、真夏ですから朝早くからのカンカン照りだったんですよ。まあ原爆落ちたのは8時15分ですからね、朝早いっていう時間じゃなかったんですよね。だけど工場ではもう仕事を始める時間になってたわけです。
でその時じゃあ学徒動員でお仕事をされてたんですか？
あのね、私の場合はね、学徒動員でなしにね、夜学へ行ってたんです。で
夜学っていうのはどういうことですか？
あのある工場で勤めてたわけです。ですから
どういう
学徒動員で行ったわけでなしに、僕は普通の工員として仕事してたんですよ。なるほど。
何を作ったんですか？
なるほど。あの同じ工場にはね、動員で行った中学生がたくさんおりました。姉も、その当時は女学校4年だったんですけど、同じ工場にいたんです。ただ姉は江田島から通ってたんですよ。で当日船が故障して広島へ行かなかったんです。で姉は助かったわけです。もしも時間通り船が出ていたら、8時15分っていうのは工場へまだ着く前だったと思うんですよ。当然まともに原爆の影響を受けて、まあ死んでいたでしょうね。僕の場合はまあ建物の中にいましたから、やけどには関係なく、それからほとんど怪我らしい怪我もしないで済んだわけです。だけど最近になってから、これはまあいろんなものを読んだせいかも分かりませんけど、ひょっとしたらやっぱり原爆の影響を受けてるんじゃないかと、放射能の作用がこう自分の健康を害していってるんじゃないかというような気もするんですけど、残念ながらこれは医学的にはっきり解明されてないわけですね。ということは、日本の政府に言わせると関係ないということで片付けたいはずです。これは原爆が落ちた当時広島で軍になってた飛田さんっていうんですか、飛田俊太郎さん、この名字の読み方はっきり僕は分からないですけど、おそらく飛田さんだろうと思うんですが、80いくつになってるんですよね現在。この人が日本で、内部被爆ということを盛んにこう強調するようになったんですよ。これはまあ飛田さんの考え出した説でなしに、でも外国の学者がその理論を発表して、それが始まりらしいんですよ。でそれをその飛田さんの書いたものを読んでもあんまりこうピンとこなかったんですけど、あの9月11日にニューヨークでテロリストが飛行機を利用してビルを2つ潰しましたね。あの時一生懸命救助作業をやった警官とか消防士、この人たちの7割がみんな航空機能が落ちてるというようなことがね、こう結びついてきたわけです。ははあ、なるほど。そうしたら原爆落ちた時にはものすごい誇りを巻き上げたけど、これも同じ理屈だなと。それで飛田さんの説によると、この誇りの粒子にそれぞれご丁寧に 放射能がくっついてたんだと。で、呼吸っていうのは簡単に止めるわけにいきませんからね。まあこの埃が何分ぐらいで収まったのか、その当時は誰も時計持ってないからはっきりした時間はつかめないですけど、どちらにしても相当長い間無意識にその埃をこう飲み込んでたと。これみんなそうです。その辺でまあ肺気腫なんかも健康管理手当の対象になる病気とされてるんじゃないかと思います。はじめは肺気腫もそれに含まれてるというのはどうもピンとこなかったんです。で、一理あるわけです。むしろちょっと細かい説明をしてみんな肺気腫になる恐れがありますということを知らせるべきじゃないかと思うんです。そしたら当然まあ例えば私なんかタバコ長い間吸ったんですけど、タバコなんかも控えるとかいろんなやり方がこう生まれてくるんじゃないかと思うんですけど、いまだにそれは誰も言わないわけですね。
当時はやっぱその当時のその日のなんかそのよく皆さんその光とかすごい光とか覚えてるとかいうおわしの皆さんよく当時そのすごい白い光とかすごい光ったものとかを覚えてらっしゃるんですけど、
まあ光ったのはねこれはちょっとね形容はできないですね。昔は写真を撮るときにはマグネシウムっていうのを焚いてたんですね、はい、ものすごく明るく見えるわけです、はい、あれを焚くと普通の今使うあの電球のフラッシュなんかの比べ物にならないぐらい明るいんですよ。ところがこれの何十倍になるっていうことですかね。とにかくさっきも言いましたようにカンカン照りで明るい日だったんですけど、それがもっとこう明るく感じられたんです。で無意識に光ったからこの出入り口の方を見ましたらね、煙がもやもやっとこう上がったんですよ。煙が上がったというのは結局出入り口には木の枠があったんですよ。それがちょっと焦げたんでしょうね、熱線で。そんなのを記憶しています。
それでその後はもう無意識に、
それからしばらく経ったら轟音と爆発音と爆風が来たわけです。ところが当時原爆に対する知識っていうのはこれ誰も持ってなかったですからね、何が起こったのかどうなったのか全然見当もつかなかったんです。まあ私の素人考えではおそらく工場の僕がいた建物のすぐそばやでっかい爆弾、まあでっかいと言いますと当時一番大きい爆弾は1トン爆弾だったんです。それでも落ちたんじゃないかということを想像したわけです。まあ、埃がある程度収まってから工場の周りを歩いてみたんですと、全然穴はなかったわけです。爆弾が落ちた時の穴っていうのは江田島でも何か所かで見てましたからね、だいたい見当ついたわけですよね。だからなおさら不思議で仕方がなかったわけです。爆弾を落とした形跡がないのにあれだけの被害を与えたと。私のいた工場は割合に大きいとこでちょっと遠くらいあの胸があったと思うんですよね。これは普通の家の2階建てがすっぽり入るくらいの大きさの家だった、あの建物だったんです。全部木造だったんです。ということは木で枠を作って柱とか屋根の枠を作ってそれをスレートでこう吹いてたわけです。たまたま僕がいる胸はあの鉄骨で使 作ってたから倒れないで済んだんですよね。スレートも完全に全部落ちたんですよ。屋根のスレートも壁のスレートも。だからそれで大怪我した人もだいぶいたはずですよ。まあ他の胸では建物下敷きになって何人か何十人か死んだと思います。
その被爆地から何キロ地点ですか、原爆中心地から。
2キロ半です。
でその後どこ行かれたんですか。その後、その原爆の後はどうされたんですか。
原爆の後はね、私にいた工場のちょっと下にね、陸軍の飛行場があったんですよね。そちらの方へちょっと避難したんですよ。ところが避難しても別に取ってくれないですね。飛行場ですから広いところ でそのうちに市の中心部からゾロゾロこう避難してきたわけです。ほとんどが裸同然。埃まみれ。それから
裸同然っていうのは、
裸っていうのは火傷してるわけです。着物は焼けてるわけです。全部もう、まあ、夏ですからね、みんな薄着をしてたわけですよね。で飛行機が爆弾を落とすとかなんとかっていうことでしたら、みんな気をつけて適当に何か上へ来とったかも分からんですけど、ちょうど警戒警報が解除された後だったんです。前の晩から何回か警戒警報が鳴って、そうなるとみんな防空壕へ避難したりしてましたからね。睡眠不足だったわけですね。まあこれはしょっちゅうだから一応慣れっこですけど、解除になればやれやれということでみんな安心して、まあ、 当時はみんな防空頭巾っていうのを持って歩いてたんですよね。そんなのも持たないで歩いてた人が大部分じゃなかったかと思います。まあ今でも時々目の先に浮かびますけど、何と言って形容していいかもわからないようなこう格好して逃げてきたんですよ。で工場の隣がろう学校だったんですけど、これは平屋で潰れないで幸い倒れなかったんです、建物が。そこへ避難してきた人たちはね、だいぶ収容したんですよ。収容したって誘拐こう寝かすだけなんです。もちろんすぐいっぱいになったから、あともうせいぜい水を欲しがる人には水をやろうと、こんなぐらいの世話しかできなかったんです。もう知らせたようにみんな水を欲しがったんです。特に火傷した人がそうだったんです。みんな水を飲んだあと死んだだろうと思いますけど、そこまではまあ確認してないです。午後割合早く班長と会ったもんですから、家帰ってもいいかどうか聞いてみたんです。おったら帰るのが当たり前だと、ここへ工場に残ってても仕事も全然できないんだというんで、まあ宇品っていう港へ歩いて出たわけです。 途中で道端に何十体という死体が几帳面に並べてあるのを見たんですけど、まあ当時は無我夢中ですから、それもあんまり気にならなかったんです。後で考えてみると、ひょっとしたらまだ死んでいない人もいたんじゃないかというような気もするんですけど、まあ無我夢中で僕も逃げたという格好なんです。道を歩くっていうことがね、不可能だったんです。家が潰れたその家の上を何度かこう歩いて逃げ場を探すというような格好だったんです。まあ私が江田島に帰ったのは夜の10時半ぐらいだったんですけど、親類の者はみんな僕は死んだと思い込んでたんです。というのは当日10時過ぎたらどんどん被爆者を江田島へも運んだらしいんです。というのは市の方では世話できるような場所がなかったわけですね。そんなのまあ見たり聞いたりしてるもんですから、当然僕も早めに江田島に帰るだろうと思ってたのが、いつまで待っても帰らないと半ば諦めてたらしいんですよ。まあ阿久里からは普通に今度は役所を手伝ったんですよ。今度江田島にいる時には、確か枕崎台風だったと思うんですが、9月17日に広島の方を襲ってものすごい被害を残したんですよ。で、この狭い江田島でも100人以上死んだんですよ。ですから原爆が落ちてからこの水害の後までずっと死体をこう嫌になるほどこう見たわけですよね。こんなのがやっぱり自分で意識してなくても頭へ残ってるんじゃないかと、こんな気もするんですよ。
その平屋ですね、その工場の隣の平屋でですか、その皆さんの看病されたんですか、その工場の隣の平屋で、
その移民が老学ですか、
寝かしちゃったって言ったんですけども、それは看病っていうか、その
いや看病するっていうことはね全然できなかった。第一ね、第一やけどしてる人たちの手当て、これは薬もありませんし包帯なんかもないわけです。ですからただ横にこうしてあげると、これだけなんです。
横にしてあげ、寝かせてあげるだけです。
寝かすだけなんです。
それ何十人ともですか。
何十人、まあとにかくびっしりこう並べたんですけどね、何十人何百人になりますよね。一応学校ですから、割合にこう床の面積は広かったと思うんですけど、まあ時たま被爆者の写真をこう 目にすることがありますけど、あんなのをこう直に見たわけですよね。ただ写真と違ってやっぱり自分のこの目に映ったのははっきりこう頭に残しているというところまではいけませんね。
皆さんすごい水を欲しがって
るんですか、うん、そういうところですよ。でここでもだいぶ前からマスコミの人たちにこの経験談をね聞かせてくれということを言われてるんですけど、僕はむしろこの原爆が落ちた時の状況の説明を避けてきたんです。っていうのはやっぱりそういう悲惨な状態をまた思い出すと、まあできたらあんまりこう思い出したくないという考え方ですよね。これは僕だけなしに他の人たちもみんな同じような考え方だったと思うんです。特にこの被爆者の手当てをしたのは当時宇品に暁部隊というのがあったんですけど、これは、船舶隊とも言ってたんです、昔はあの上陸用集艇なんかがこう所属している部隊だったと思うんですけど、ここの日系の人で浦崎直雄さんっていうのが、入隊したのは、四国の香川県の方だったんですけど、今度配属されたのは暁部隊の方だったんです。で話を聞いてみましたね、どうも特攻隊要員だったらしいですね。小さいボートへあの自動車のエンジンをどうも乗せてたみたいですけど、ものすごいスピードでこう海上滑るのを何回も見たことがあるんです。これはアメリカの艦船が攻めてきたら爆走してそれ突っ込むと、こういう訓練をしてたらしいんです。当日被爆者の救助に携わったわけです。その船を利用して川を登って火傷した人、怪我した人、これを何十人何百人って運んだらしいんです。さっきも言いましたようにほとんどが水を欲しがったと、少しずつ飲ましたと。宇品へ着いて船から降ろしてみたらみんな死んどったと。で上官に殴られたんですよ。生きたの連れて帰れと、それも若いの選べと。まあなんと非常な考え方だなと思ったんですよ。これ一応当時の日本の事情を考えたら、まあ当たり前のことだったんでしょうね。兵隊の数が足らなくなるんだから若いのを連れて助けなきゃいかんと。この人が2日ほどこういう救護活動に従事したんですけど、細かい説明は全然しなかったんです。おそらくやっぱり相当のショックを受けてあまり思い出したくないということだったんだろうと思うんです。 まあさっきも言いましたけど、日本は何回も言ってるんですが、被爆当時の状況を説明したことは、ね、一回もないんです。まあ広島行ってもね、別に聞く人もいなかったんです。ただまあ大変だっただろうなと想像するだけです。で口で説明してもね、細かいところはこうやっぱりわからないだろうと思うんですよ。その辺でまあせいぜい強調できるのは、この原爆の怖さ、これをある程度感じ取ってもらいたいということですね。これは理想的には核兵器の廃絶ということですが、これはまあおそらく夢に終わるでしょう。だんだんこういうふうに原爆に遭った人たちも数が少なくなっていくと、そのうちに風化していくと、まあ、誰も興味を持たなくなるだろうと、なんかそんな方向行くような気がしてしょうがないんです。まあ、そのうちに北朝鮮が核武装すれば、日本もそれに対抗するために何か準備するんじゃないかと、こんな気もするんです。そういう誤った方向へ行かなければいいかと、これ願うだけですね。
それはやっぱりこういう経験を二度と他の人にしてもらいたくない。
あ、それはもちろんです、もちろんです。私なんかまあ幸い助かったんですけど、爆心近くにいた人たちはみんな焼き殺されてるんですよ。ああ、瞬間的に死んだかも分かりませんから、どれだけ苦しんだかこれは見当つかないんですけど、だけど焼き殺されるというのはそれ相当の苦痛を感じるんじゃないかと思うんですよ、瞬間的にしても。そういう死に方を、まあ、してもらいたくないですね、誰にも。ああ、戦争が完全になくなって平和な世界になると、これもどうも夢みたいですね。いつも世界中でどっかでこう揉み事が起きて戦争につながると、まあ幸い南米というのはちょっとこう離れたところで直接戦争の影響を受けませんけど、だけどだんだん周りのものが変な考え方を持てば、当然南米もそれに巻き込まれるかも分かりませんよね。ああ、日本だけが原爆に反対するという格好だけではなかなかこれ徹底させるわけにいかんと思うんですよ。だから実際にそれを考えてるんでしたら、今の政府も それを強調するはずですけど、なんか逆の方向へこう前戻ってるというような気もしてしょうがないです。
その後のペルーにですね、それじゃあその戦後のちょっとお話を、戦後のお話ですか。
スペインも話しますけどね、
終わって、でまあ、その戦後になって、その後まあどのようにして、まあ日本に、まあ、その戦後の日本で、まあ、あの戦後の日本でまあいろいろ頑張られて、その後どのようにしてあのペルーに帰国したかって、そういうところの、まあ、ちょっといいですか、戦後から。
ね、スペイン語っていうのはね、僕は当然小さい時は喋ってたわけです。学校ではスペイン語も勉強してたんですからね。それから周りはもちろんスペイン語ですからね。自分の家の中では両親はまあ日本語で話しかけてましたけど、それが日本を送られてからちょっと17年近く全然まあスペイン語を話す機会がなかったわけです。完全に忘れてしまった。その辺でこちらへ帰ってきてからね、やっぱり言葉を覚えるのにだいぶ苦労しました。今でも苦労してます。まあこれは、ブラジルのブラジリアの戦後移住した人たちなんかもうはっきりそういう形になってると思うんですが、言葉で苦労してるはずです。二十歳越して行った人が大部分でしょうからね。私の場合も27の時にこちら帰ってきたんですがね、ちょっと年を取りすぎたんです。まあ日本から帰ってきた2世はみんな申し合わせたようにスペイン語下手です。下手だということは人より余分に仕事をしなければいけないということなんです。体を動かしてそれでカバーするという形になると思うんです。まあ、今もう私年を取って全然動けなくなってますけど、体が丈夫だったらまだ今でも仕事をしたいという意欲を持ってます。
じゃあその戦争が終わってですね、あの広島でそのまあ原爆被爆が被爆の後ですね、戦争が終わってその時まあ戦争が終わった時からですね、まあ、どのようにしてお仕事されたんですか。
戦後はね、さっきも言いましたよね、百姓の手伝いをしてたんですよ。これは祖父のところには男ではなかったわけです。
江田島で、
まあこれは江田島に限らないですよ。日本中どこでも18からもう兵隊に行ってましたからね。僕の中学の同級生も少年兵でね、半分くらいは軍隊行ってました。予科練っていうのがありましたからね、これは海軍の方ですけど、これはもう中国から行けたんです。そのぐらいですから、百姓なんかやるって言ったら年寄りがまあ自分たちのできる範囲内でぼつぼつ動くと、こういう格好だったんです。で、まあ、百姓手伝ってるうちに終戦になって、それから割合早く日本にいる兵隊というのは復員したんです。これやっぱり戦争が済んでからいつまでもこのグループで置いておくとあんまり良くないという考え方があったんですよね。で、できるだけ早く解散させたと。で、まあ、私が世話になってた祖父のところへも二人ほど帰ってきたんですよ。そのうちにさっき言いました風水害が起こって、あとは土方をやったわけです。土方っていうのはこの水害で傷んだところの復旧作業です。そうこうしてるうちに 中学の球長がね、私呼びに来たんですよ。学校が始まったからまた一緒に勉強しようと。で今は江田島から通ってたわけです。学校が始まったといっても学校も原爆の影響でまともな校舎はなかったんです。せいぜい1日に2時間ぐらいの授業を受けるくらいで、窓も全然ない。冬なんかも寒いからどうにもならないというような具合だったんですけど、年が明けてからということは昭和21年の1月になってから重油がないので船も通わなくなったんです。で仕方なしにね広島へ残ったわけです。まあ下宿っていうことですけど、当時は家を建てるの材料がないんですから、焼けトタンを10枚くらい集めてそれを組んでトタン小屋を作った人がいるんですよね。そこで世話になったんですよ。2畳仕切るぐらいのところに3人寝たんですよ。トタンっていうのはこう波形になってますから合わせたところね、隙間だらけですよね。だから時々思い出すのはその寒かったこと、よくまあ我慢ができたなということです。当時は着るものもろくなくて、着物なんかなかったんです。全然セーターなんか、ただ1年に1回学校の制服が配給でもらえると、これがまた当時は人権って言ってたんですね。人造剣士ですね。今のようなナイロンみたいにこう丈夫な切れじゃなかったんですよ。すぐボロボロになるような切れだったんです。一年中それで我慢したわけですよ。我慢したっていうのは破れたらそこを繕ってずっと切ると、そしたらズボンなんかはこの膝の上から膝の下までずっと繕った跡があると。尻もそうですね。上着はこの肘ですね。帽子までそういう具合だったんですよ。でまあやっとこう旧制の中学4年で卒業しまして、それから本格的に、まあ、百姓とか土方っていうのをずっと続けたわけです。そのうちにまあベルと連絡がついて、で勉強を続けろということを勧められたんですよ。まあ実際にも勉強する気は全然なかったんですけど、やっぱり周りの者も一生懸命勧めるんで、しょうことなしに新生の高等学校2年編入したんです。これは中学4年卒業してから2年余り経ってましたから、結局僕は、普通の人に比べると2年遅れたわけです。まあ今で言えば2年浪人したような格好ですね。それからまあ高等学校はなんとか卒業しまして、その後東京行ったんです。東京には6年いました。でその時にさっき言いました大統領の交代があってベルへ帰ってこられるようになったわけです。
やっぱその時はお父さんとお母さんとかすごいやっぱ一緒に住みたいとか思いました？
ああ思いましたね。っていうのこれは日本の経済事情が悪いということだけでなしに、やっぱり自分の生まれたところへ帰りたいという本能が人間にもあるんじゃないかと思うんです。 まあ基礎本能って言いますかね、据え替えると無性にペルーへ帰ってきたかった。まあ僕だけでなしに同じような境遇にいた人たちみんなやっぱり同じような考え方を持っただろうと思うんです。戦後こちら帰ってきた二世っていうのが何百人いるのか、これ実質はつかまれてないんですけど、まあ僕の場合はスペイン語を勉強に行き始めて10人余りのグループがねすぐできたんです。もちろんスペイン語を勉強に行くっていうんですから日本から帰ってきた二世なんですね、みんなそのぐらいですからね、やっぱり相当数いたはずです。中にはここの生活に慣れなくて、それからもう一つね、一番難しいのは難しかったのは親子の関係です。親子いくら親子でも長い間別々に住ん暮らしてたら結局考え方が合わなくなるんですね。これは世代の違いだけではね片付けられないと思うんですよ。でそのせいでまた日本へ逆戻りしたというような例も結構多かったらしいんです。ああ僕なんかも親と久しぶりに会ったという感激を通り越したら今度はペルーが非常に物足らないと面白くないと感じ始めたんです。
でもどんな感じでした最初にペルーに、その15年後ですか、15年
17年ぶりです。
17年ぶりに帰ってきた時にどのような感情的には、
ああ
それすごい日本でかなりその戦争っていうものを経験して
よかったなと思ったし、あの帰ってきて帰ってきてよかったっていうのは第一自分の家族と一緒ですよね。もちろん日本にいた時も僕は親類から差別されるようなことなかったからその点では非常に恵まれていましたけど、やっぱり自分の親っていうのは違ったこう感情を持ちますよね。親に対しては愛情も違うはず。その辺でまあ親父なんかも泣いて喜んでくれたんです。だけどそれを通り過ぎたら今度さっき言いましたね、考え方の違い、これが表面に出てきたわけです。まあ結局これは最後まで折り合いはつかなかったですね。戦後割合早くね、大谷宗一という評論家が世界中一回りしたんです。で日本へ帰ってから「世界の裏街道を行く」っていう本をね2冊書いたんだ、上下で。でペルーも来たんですよね。ペルーには明治時代の人間が住んでるというような表現をしてたんです。これなんてことかなと思って、その時はピンとこなかったんです。大部分の一世が明治生まれだったんです。で自分たちが日本で受けた教育をご招待中ずっと守り続けたわけです。それで明治時代の人間がいると表現になったわけです。僕なんかはまあ一応年代別にすれば戦中派のうちに入ると思うんですけど、これでもやっぱり明治時代の考え方とこうだいぶ違いが出てくるんですね。僕だけに限らないと思うんですよ。 一般的にはそれ言えたと思うんです。何しろペルー、日本を出てからでここへ来てペルーへ来て、あと自分たちが吸収する知識っていうのは、日本から1ヶ月に1回送ってくる雑誌類、こんなのをかじってっていうことですがね、明治時代の考え方と共通しているのは、結局日本が優れた国であると、日本は強い国だと、こういう教えをずっと特に軍の上層部の連中が強調したわけですよね。だから
ちょっといいですか、すいません、
ちょっと例がね違うんですけど、私の場合は北米に親類がたくさんいたんです。でほとんどがまあカリフォルニアだったんですけど、カリフォルニアっていうのはロサンゼルス近辺ですね。当然戦争が始まった時には収容所を送ります。で私のおふくろのすぐ上の姉の一家が、まあいわゆる勝ち組思想だったんですね。収容所を送られても兵隊に一人も行かなかったんです。ってことは志願しなかったってことです。戦争が済んだ時にアメリカ政府がこれでお前たちはどこ行ってもいいんだと、アメリカへずっと残りたいんだったら残れと、日本へ帰りたいんだったら船で連れてってやると、日本へ帰る方を選んだわけです。というのは日本が勝ったと思い込んでたわけです。船が浦賀へ着いた時、浦賀へ着いたっていうのは結局主要な港は米軍が押さえてて、日本人が使う港はもう限られてたんですね。浦賀っていうのは港の設備もないようなとこだと思うんですよ。で上陸してから昼飯をもらうときにお椀みたいなものを一人ずつ配って、それから雑炊をついでもらったんです。その時に初めてこれは日本負けたんじゃないんだろうかという疑問を感じたんです。勝った国だったらこんな粗末なものは食べさせないはずだと。それからあとはまあ広島まで汽車に乗るわけですけど、その時もはっきり感じたわけですね。当時はもうとにかく秩序も何もないわけです。汽車に乗る時も窓ガラスを破ってそこから乗り込むというような格好だったんですからね。やれやれこれとんでもないところへ帰ってきたということをはっきり感じたんじゃないかと思います。駅のあるところ泊まれば大抵周りは焼けてると、広島に着いたら完全にのっぱらになってたと。私その一家にね港であったんですよ、宇品っていう港で。学校が済んでから授業が済んでから港へ出ましたらね、なんか変わった服装したもの家族がこうおるんですね。近寄ってみたら親類だったんです、おばの一家だったんです。まあ得た締め引き上げた時にはもちろん 家を借りるわけにいかないから、僕がいつも行ってた、あの世話になってた祖父母のところへ行ったわけです。アメリカへ何年か経ってからそれぞれこう帰るようになったんですけどね、結局みんな一人も日本に残らないでアメリカへ引き上げたんです。ということは、もしも日本が勝ったという考え方を持ってなかったら戦争が済んだ時そのまま残った状況ね、勝ち組の思想にこう影響されたわけです。
ペルーからもでもあれでしょ、あのアメリカに連れて行かれた人がいるんですよね。
あの人たちがね、非常に悲惨な目にあったんです。っていうのは、戦争が済んだ時にペルーへ帰ってこれなかったんです。っていうのは、アメリカへちょっと1700人余り送ったんですがね、その当時の大統領はできたら日本人を全然ここへ残さないようにしようという考え方だったんです。まあそこまでいかなかったんですよね。というのは当時は日本人がざっと2万ぐらいいたんじゃないかと思うんですけど、その1割弱がまあ送られただけですよね。で
それはどういう人を送れたんですか、もっとその政治的に。
結局、会の役職についてる人とか、
県人会とか、
あの経済的に裕福な人とか、こんなのが狙われたわけです。で、戦後の日本は帰らざるをえなかったわけですよね。当然経済的に行き詰まって、みんな苦労して死んだらしいんです。だから戦後アメリカ政府が公式に謝罪したわけですよね。だけどペルーから送られたこの人たちに対するね、謝罪はね、随分遅れたんです。それから金銭的なこれ比較するのも、まあちょっとこれ気が進まないんですけど、アメリカにいた人たちには一人当たり2万ドル、ペルーから送られたものには5000ドルということにしたんです。これ予算がないということで逃げたんです。実際にはペルーから送られた人たちの方がもっと苦労したはずです。まあこれも死んでいけばもう資格がなくなりますから、あと何年も待たなくてもいいでしょうね。面白いのに皮肉なのは、収容所で生まれた子供がいるんですね。何十人か何百人か、あるいはそれ以上いるかもわからないですけど、この人たちはアメリカの市民権を持ってるから2万ドルもらってるんですよ。ペルーにも何か今住んだのは、
上松さんはじゃあその日本でペルーに帰ってきてから、その後はどういうふうに生活されてきたんですか。
あ、私ですか、
はいはい、
私そうですね、さっきも言いましたよね、スペイン語がね、スペイン語を完全に忘れてたから、仕事をしながらぼつぼつ覚えていくと、こういうやり方だったんです。これはまあ昔一世が来た時も同じ格好だったんですよね。それから最初来られた時に、僕がここから日系人、日系の若い者がたくさん日本へ仕事に行ってるという話をしましたけど、この日系人の場合もほとんどが日本語を知らないで行ってるわけです。大学まで行ったようなのも 結構混じってるわけですよ。ところが言葉の問題で結局普通の工員並みの仕事しかできないわけです。それとまあ同じような理屈で私もいろんなことをやったんですけど、最初は体を動かしてそれでカバーするということだったんです。これはまあ体が丈夫のうちはそれでいいわけですがね、だんだん年を取るとそれが通用しなくなるわけです。まあ今昔に比べると多少はスペイン語も分かりますから、昔ほど体を痛めなくても済むわけですよね。だけど今度はまずいのは自分の健康状態というのが、これがこう落ちてきてますから、もう何にもできないというような格好になった。肺気腫はこれ去年の4月に発病してやっと分かったんです、肺気腫だってこと。はい、そうです。それまでは、レントゲン写真を見てね、これはとこう専門医だったら頭を首をかしげるというような状況だったんですけど、誰も、僕の、まあ、肺の状態を説明してくれる人はいなかったんです。2年半前ですかね、2年半までになりませんけど、大鶴先生っていうのが来られたんですか。大鶴はキラさんだったと思うんですよね、名前は。これ長崎のお医者さんです、航空機専門なんです。で僕といろいろやり取りしましてね、まあ、最初に前もって問診票を配ってそれに記入させるんですけど、酒とかタバコの具合なんかも質問のうち入ってるわけです。タバコは15から始めてちょうど60年続けているというふうに書きましたらね、すぐタバコによるこの肺機能障害ということが書かれたんです。これ専門語では慢性閉塞性肺疾患というんですかね、なんかややこしい、まあ肺気腫なんかも入ってるわけです。それでこれがはっきりしたのはさっき見ましたように去年の4月なんです。ひどい喘息症状を起こしまして、もともと喘息はなかったと思うんですけど、私でまあ呼吸困難を伴ったわけですね、当然。で酸素の血中濃度っていうのがこれを落ちるわけです、呼吸困難になると。そうすると体を全然動かすことができないわけです。まあ普通の風邪だと何日か我慢したら治るだろうと甘く見てたんですけど、どっこいそうじゃなかったんです。だんだんひどくなって、でもとにかく手洗い行こうと思っても動けないわけです。でその時にまかないかな、これどうしても医者へ連れていかなきゃいかんと。でここから歩いてね300メートルぐらい離れたところに総合診療所があるんです。これ日系人会が経営してる 診療所なんですよね。そこへまあ大抵どっか体調子が悪い時には行って見てもらってるんですけど、歩くことできないんでタクシーを雇って行ったんですよ。向こう着いたらベテランの看護婦が車椅子持ってきたんですよ。僕は車椅子いらんって言ったんですよ。まあ狭い病院の中だから歩いても十分にあっちこっち行けると、上上がる時にはエレベーターもあると。ところがやっぱり僕の症状をある程度知ってたんですね。今車椅子であっちこっち連れて歩いたわけですよ僕は。たらやっぱりそれをね、僕の知ってる人たちが見たんですね。見たり聞いたりしたらしいんです。あげく何人か見舞いに来ました。一回だけで治らないでちょっと3ヶ月ぐらいかかりました、治すのに。それからはもうダメです、自分の記録が落ちたというよりも、まあはっきり言って肺の機能がもう落ちたということですね。去年は年が明けたらもう一昨年になりますね。一昨年の11月に私あの広島行ったんですよね。その時に被爆者の健康相談で広島から来られた桑原正夫さんというお医者さんのところに行ったんですよ。これは広島の県立病院で仕事しておられます。その人も呼吸器専門なんです。でまあ一応精密検査をしてもらったんです。断層写真なんかも撮ってもらいましてね。で僕には直接結果を説明しなかったんですけど、大体半分くらい呼吸機能が落ちてるんです。だからまあもうほとんど廃人みたいな格好なんですね。まあ特に肺の場合はこれは肺が壊れたっていうような表現をしますけど、壊れたらもうこれは治しようないということらしいですから、もう完全に諦めてます。ただあとどのくらい息が続くのか、これが問題なんですね。森田さんの健康状態っていうのがこれが気になりますけど、本人から聞いたことはないです。ただ新聞で森田さんが心筋梗塞で重体だというのを知ったんですけど、それ以外にもいろんなところが悪くなったでしょうね。肺の機能なんかどうですかね。
まだ大丈夫ですけどね。
大丈夫ですか。というのはあの人はあの外にいましたからね、まともにやけどをしたし、当然ホコリも大量にこすってるわけです。まあ個人差があってみんな同じように病気にかかるというわけでもないんですよね。
じゃあその健康診断の方が来られるんですか。毎年2年に1回。
2年に1回です。
それはどうですか。それはもう
ただね、最初はそれが非常にありがたいという考え方だったんです。というのは普通でしたらね、健康診断っていうのはまあ自分には関係ないと、まあ、みんな医者をこう避けますよね。ところが健康相談ということになると前もっていろんな検査とか診察をこう受けなければいけないわけです。今その辺で少しずつ自分の体の調子が悪くなっているということをはっきりつかめるわけですね。ただしこれは治療にはつながらないんです。 戦後間もなく、あれはいつからかはっきり覚えてないですが、日本にあのアメリカから ABCC っていう機関が行ったんですね。これは原爆の障害者、これの調査したわけです。おい、被爆者を次から次へ学へ連れて行ってはいろんな検査をしてデータを集めたわけです。ところが治療は全然しなかったんです。検査はするけど治療はしないと。なんかそれをこう連想させるようなやり方なんです。私の場合は上から順番に行きますと白内障があります。これまあ手術で一応は治った形になっていますけど、やっぱり完全なものにはならないですよ。それから難聴が非常にひどいんです。これはお医者さんによっては、あの原爆の爆発音がこれ影響してるんじゃないかということをちょっとこういうような人もいたんですけど、その辺はどうもはっきりわからないんですよ。それから血圧が高いんです。これはまあいわゆる生活習慣病で片付けられると思うんですよね。それ相当に年も取ってますからだし、それからさっき言った肺血腫ですね。それから十二指腸潰瘍を2回やっています。これも、認定病のうち入ってると思うんです。あのガンまで行かなくても胃潰瘍とか十二指腸潰瘍ですから、まあいろんなところが悪くなってるわけですね。当然医者にかかって、まあ薬を適当に薬を飲んだりして治療しなければいけないわけですが、これは全部自前なんです。
ペルーの場合
では
やっぱそういう保険とか自分で入んなくちゃいけない。
いや、あのね、
国民保険
とか、ペルーの場合も保険っていう話が来たんです。広島市役所からいろんなこうデータを送ってきましてね、保険に加入しろと、その保険で病気になった時にカバーしろと。ところがこれがね通用しないんです。通用しないというのは、第一に日本から送ってくる保険料の金額が年間で12、3万ですね。まあ大雑把な計算で1000ドルなんですよ。で、保険をかける場合、これはアメリカなんかでははっきりしてるらしいんですけど、被爆者だっていうことが分かると掛け金が非常にこう高くなるわけです。とてもじゃない1000ドルぐらいでは間に合わないですね。だからこれは全然通用しない考え方、やり方だと思います。私の家内が定年で退職してから、あとまあ長年のこう疲れが出たんですよね。体の調子が悪くなったわけです。で、医者にかかったり薬を飲んだりしなきゃいかんと。で、保険入ったわけです、その費用をカバーするために。保険はちゃんと払ってくるんですよね。次回からは掛け金が確実にこう上がってくるんです、几帳面に。そしたら僕の場合も理屈では同じことになるわけです。日本から1000ドルぐらい送ってもらうと、それを当てにして保険入ると。ところがいくらペルーだと言ってもやっぱり医者にかかったり薬を買ったりすれば、それ相当にこう費用がかさんできますからね。それじゃもうカバーできないだろうと思って、保険にも全然入ってないです。ただ去年、去年健康相談に来た時の広島県庁の職員がね、実はその今まで保険でカバーをするようにと進めてきたんですが、これをあのやり方を変えますと。 実費を払うように持ってきますと、まあ、実費払うたってやっぱり枠は13万なんです確か。で理屈では同じなんですよね。まあ全然もらわないよりはということです。特に高いのがね、高いというのは 割高なのが、高圧剤とそれから気管支拡張薬ですね。これも一日も休まないでね、飲んだり服用したりしなきゃいかんわけです。うん、いつもこう気にしてるのは血圧が異常に上がって寝たっきりになると何年も身動きができないと、こういう状態にはなりたくないと思ってるわけです。これは自分の考え通りに言葉を運ぶかどうか分かりませんけど、まあ、そのためにやっぱり貴重めに薬を飲んで異常にこう血圧上がるのを避けるように考えなきゃいかんわけですよ。
やっぱそれはやっぱ被爆後遺症だと思われますか？今起こっているそういう病状っていうのは被爆に関係あると思われます？
今は思うようになりました。前は関係ないと思ってたんです。例えば常日中回遊、これは関係ないと思ったんです。ところが医学的にはやっぱりつながりがあるんでしょうね。ただはっきり説明しないだけです。
やっぱそのいつ何が起こるかわからないというような恐怖みたいなのやっぱあります？他にも。
いや、はっきりした恐怖感というのはありませんけどね、感じませんけどね。だけどまあ最初から言うようにこれも諦めてると、どうにもならないんだという方向へこう行ってます。うん、この前の電話で森田さんが頑張りましょうっておっしゃったんですけど、頑張ってもどうにもならないというのが私の正直な考えです。去年、あ、去年には一昨年ですか、まあ、年が明けたから感情がおかしくなってくるんですよね。広島行った時も市役所に勤めてるいとこがね、この健康管理手当見払いの分の請求しろって、ダメだろって僕言ったんで、まあ、とにかく申請書を出してみようと。でそれも立ち会ってくれたんですよ。僕は耳が遠いからね、このいとこが説明して、実はこういう申請書を出したいんです。そしたらそれは受理できませんって言われて、あ、そうですか、その受理してもらわなくてもいい、一旦置いてそれから却下されて結構ですと、何回もそれを繰り返していったんです。そしたら乗らないんですよそれに。いや、これは後ほどあのペルーの方へ返事を送りますからということで物分かりになった。で、却下するっていうことはこれが裁判につながるということになってると思うんです今。それを向こうは逃げるわけですね、避けるわけです。まあ僕は別に裁判沙汰にとまでは考えてないです。ただ法律を当事者がの都合がいいように解釈できないだろうかと、これを思いたいんです。白内障の認定の期間は3年だと、これを5年に延長したんだったら自動的に5年どうして持ってってくれないのかと、いや、あんたはもう3年経ったからそれでしまいですと、ここで終わりですと。だから日本にいたら簡単に更新できるわけです。どこでもできるんですからね、広島に限らずどこの都道府県でも。 ところが外国にいたんじゃどっこいそれできないわけじゃね。その辺の事情はまあ全然勘案しないと。だからまあどうしても諦めるという方向に行くんじゃないかと思います。最近はまあインターネットなんかもありますから、日本のニュースは直接まあ掴むことができますけど、もうあんまり原爆関係の記事も読んでもあまりこう気にしないようにしてます。長崎新聞なんか毎朝読んでるんですよ。毎朝こう出してるんですよ。の特にピースサイトというのがあるんですよね。そこを見てるんです。そうですね、何年か去年か一昨年ぐらいまでは、広島の中国新聞に比べると長崎の方が非常に積極的だということを感じてました。でも記事の多さが違うんですよ。長崎はこれ数からいくと被害者が少なかったけど力の入れ方は違うんだなっていうようなことを感じたんですよ。だから最近はちょっとあれ担当者変わったんですよね。前ほど積極的にこう動いてないと。まあこれはニュースの種になることがなければ当然まあその方向に行くでしょうけど、ということは悲観的に見ると自力になっていくんじゃないかと。いうような気もするんです。
今この我々ですね、日本の若者としてですね、このようにまあ今も言われたけども、確かにその言葉でこういう経験とか伝えるのは難しい。
それは難しいですね。仮に細かい説明をしてもまあはっきりつかめないと思うんです。これももちろん僕の口下手ですから、いくら努力しても相手が完全にこう理解できるような表現はねできないと思うんですけど、とにかく今のように写真特に動画がこう進んできてたような時代だったらものすごいデータが集まってると思うんです。そしたらこれ百聞は一見にしかずということですから、それを見せれば細かい説明は必要なんかないはずですよね。残念ながらそれがないわけですよね。写真っていうのを数限られてます。それから動かないから、なんかひでえ目に遭ってるみたいだなっていうのは漠然とした感じしかこうつかめないと思うんです。まあまあ身近で誰か原爆にあってひどい状態になってると、こんなの直に見る機会があれば別ですけど、なかったらあとは想像だけに頼るんですからね。想像だけに頼るというのはいくら説明を詳しくしてもやっぱり実感はつかめないんじゃないかと、そう思うんです。なんかアンケートを取ってみると、子供なんかもう原爆に対する知識というのが相当こう薄れていってるんですよね。第一に広島とか長崎へ原爆が落ちたのいつかという質問にも答えられないと。そしたら原爆っていうのは何だろうかと、この概念もないと思うんです。その原爆の影響で今でも困っている人たちがたくさんいるんだと、こういうことも感じられないですよね。それから今から先でも 同じことが繰り返されるかもわからないと、こういうことも心配しないですよね。これが怖いと思います。今日本の総理大臣やってるのは安倍ですか、安倍晋三ですね。これもちろん戦争を知らない世代ですからね。ひょっとしたら極端に考えたら原爆がいつ落とされたのか知らんかもからんすまあそんなことはないでしょうけど、
そのなんかそういう中でですね、我々その唯一世界での被爆国の日本人のですね、若者としてですね、例えばまあ私みたいな人間が持つ責任っていうのはどうなんですか。我々は実際確かにとらわれます。どんな言葉で聞いても、私もこのように もう何人もまたいろいろ話を聞いてるんですけど、確かに実際その自分の目で見て自分の鼻で匂いを嗅いでっていうのをしてないから、うん、逆に言えば分からないっていうのはもうこれはどうしようもないと思うんですね。そういう中で被爆、唯一被爆国 その次世代の人間としてですね、何ができる、
そういうね認識がね、認識とか足らないような気がするんです、今の政府の上層部には。誰だったっすかね、あの原爆の問題も検討しなければいけないって発言したのは中川だったっすか、幹事長かなんかやってる。これは普通の人じゃないですね、偉い人なんですよね。ほんでそういうことが口に出るっていうことは、唯一の被爆国もその考えてないと思うんですよ。相手がそういうふうに武装してくるんだったら俺たちもやっぱり対抗しなきゃいかんと。ほでお互いに原爆を使用して殺し合いやったらどういう結果になりますか。そこまで考えが及ばないんじゃないかと思います。だからまあ愛国心を養っていくっていうのは非常にいいことだと思います。だけど平和を守りましょうという考え方も教育していかなきゃいかんと思うんです。だけど逆の方向へこう行くような気がしてしょうがないです。そのうちに憲法も改正するでしょうし、憲法改正すれば軍隊はこれは公認になるわけです。軍隊というのは飾りじゃないですから、軍隊は戦争するためにあるんですから。これがまた原爆の使用につながるかもわからないです。せっかくみんながこう羨ましがるような平和憲法、いくら押し付けにしたってそういう憲法を長い間守ってきたんですから、これから先もできたらそういう考え方を捨てないで大事にしてもらいたいと思うんですよね。なかったら唯一の被爆国、これも関係ないんですよ、その言葉。
小山さんからその日本の若い世代ですね、若い人間20代10代の人に対して、まあ、これから次世代を握っていく人に対して何かそのメッセージというか。
あのね、まずいのは戦後も61年になりますね。戦後61年ということは日本の大部分の人たちが戦争というものを知らないわけです。戦争というのはどれだけ残酷なものか、この概念をつかめないわけです。だからいくら平和を守りましょうと声を大きくしてもどうも効果がないような気がしょうがないです。実際にまあ戦争がまあ仮に起こったとしたら、今の若い人たちは日本を守るどころか何とかして逃げる方向へ選ぶんですよね。 それで逃げる方向を選ぶんだったら、まあ原爆も使わないような方向へ逃げてもらいたいです。どうもその辺があやふやで不安でしょうがないと思うんです。今の若い人たちが決めるんではしない、政府のお偉方が方向を定めてそっちの方へこうみんなを誘導してるんですからね。それに乗るかどうかです。若い人たちがはっきり意識してこれはどうも日本は昔の方向へこう近づいていってるんじゃないかということを意識するかどうかです。まあ今の調子だったらしないような決断はないですよね。
植松さんにとって、植松さんの人生にとってですね、原爆とは何ですか？
そうですね、僕の人生と原爆直接関係ないと思うんです。でも原爆の影響で僕が何もできなくなったというところまで行ってないですからね、幸いに。
でもどのような植松さんの人生の中でどのような意味を持つ出来事ですか？
これはまあ僕に限らないんですけど、戦争が進むまではみんな軍国主義教育を受けたわけです。でそれが正しいと思い込んでたわけです。これがまあ先ほども話題になりました勝ち組ですね、この思想につながってた、つながるわけですけど、こういう考え方がまあ今でも残ってるかどうか、まあ残ってないと言いたいんです。戦争を済んだ時はまあ中学4年だったんですけど、それからもう60年も経ってるんですから、60年以上も、やっぱりそういう考え方仮に持ってても薄れてると思うんです。実際に、勝ち組っていうのはブラジルでも相当力が強かったでしょうし、ペルーでも積極的に動いたらしいんですよね。そのうちに全然目立たなくなった、考え方が変わってきたと。ですから原爆の場合もね、僕の人生に直接っていう影響はまあなかったというふうに考えたい。ただ原爆にあったおかげで平和の尊さっていうのをはっきり感じると、これですね、まあいい点を挙げればそれだけど、まずいのはその原爆を落とされたおかげで何十万という人たちが影響を受けたんですから、高いこれ代価を払ったわけですね。その高い代価を払って得た平和っていうのがまた崩れていくと、まあ風化していけばそういう格好になるんでしょうな、そういう結果に。これがまあ原爆に対する僕の考え方、それから原爆によって与えられた影響と強いてあげればそういうことですね。若い人たちが積極的に平和を推進していくという考え方を持つかどうか、これどうも疑問を感じるんですよね。というのはもう平和っていうのは長い間続いてみんな慣れきってますからね、当たり前だと思ってるんです。 当たり前じゃないんですよ。それ相当の努力が必要なんですよ。その努力を下げて兄の方向へ行くと、これが気になるわけですよ。僕最近だいぶ前のこれは映画らしいんですけど、トラトラトラっていう真珠湾の奇襲、これをテーマにした映画ができましたね。それから男たちの大和っていうの、この海賊版をねもらったんです。ほんで映画見ただけではまあピンとこないから、インターネットを探してね、ある程度詳しいことを知ったわけですよね。まあ明治時代に日清日露と二回戦争が大戦争があったわけですけど、これに勝ったんで日本の軍部が調子に乗りすぎたんですね。それで誤った方向へ向かっていたと、こういう説明がされてると思うんですよ、どこでも。でこの説明が納得できるかどうか、今の若い人たちは、なるほど前と違って日本では軍部の力がまだ強くないから、天皇を利用してそっちの方向がまた前戻るというような形は取らないかもわからないですけど、まあどちらにしても平和論とは縁遠い方向へ向かうんじゃないかと。若い人たちにこれに対する自覚を持ってもらいたいんです。まあそういうところで勘弁してもらいます。
61年経った中ですね、もう被爆者の方の今できることっていうのは何なんでしょうか。でもこういうの逆に言えば、その被爆者
ができることですか。
そうですね、
何にもないですね。時々テレビで見てますと、被爆者が広島へ観光で行く若い者に体験談をこう話したりしてますけど、全然しないよりはまあマシかもわかんないです。だけどこれが平和の維持につながるかどうか、これを懸念するんです。今まあ長い間誰にも話さなかったけど、もうだんだん年を取ってきたから、やっぱり何らかの形で残したいという人がだんだんと増えてきているようですけど、若い人たちがそれをどういうふうに解釈するかです。吉永小百合が詩の朗読をしますね。広島の詩人峠三吉って言いましたけど、ひょっとしたら倒って発音するんじゃないかと思いましたね。それ聞かれたことはないですか。倒っていうのはね、峠の方言です。広島では峠っていうのは倒っていうんです。で 実際にあの峠って書いてタオって発音する名字があったんです。ここにいたんですよ、そういう人が。タオ商会と、いきなり聞いたら高田の谷尻尾の音、これを連想するんですよね、字で書いた場合。そうじゃなかったんです。まあこの峠三吉の詩を朗読しますね。あれを聞いてどういう感想を持つか、どういう考え方を持つか、これ一人一人に聞いてみたらいいんじゃないかと思うんですよね、若い人。
お仕事はずっと何をされたんですか。お仕事は何をされたんですか。
あ、仕事ですか。私ね、いろんな仕事したんですよ。まあ日本でやった仕事から始めましょうか。日本では工場で仕事したのがね2回なんです。最初に入った工場は小銃のネジをね、小ネジを作るとこだったんです。で、あの当時は機械設備っていうのもお粗末なんで、もう油だらけになってね、油をここへこう浴びながらこう仕事したんです。
それが戦争の時ですね。
それが僕は中学3年の時です。そこを辞めたのは小学校の同級生で、同じとこへ仕事に行ってたのはある日事故で、右腕をここから肩の付け根からねもぎ取られたんです。で、私の祖母がねその話を聞いて、そんな危ないとこへわしの孫を置いとくわけにいかんと、まあ預かった孫だということでね、これで僕を引き取りに行ったんです。もしもそこに残ってたら原爆が落ちた時に、まあ爆心に非常に近いとこだったですから一発で死んでたんですよね。それから2回目の工場っていうのは、これは飛行機のガソリンポンプを作る工場だったんですけど、まあその他にもいろんな製品があっただろうと思うんですけど、当時はあちこち歩き回って何を作ってるかっていうようなことを見たり聞いたりすることはできなかったですからね。僕はしてた仕事の範囲内ではガソリンポンプだったんです。毛掻きっていう工程があるんですよね。毛掻きっていうのはある製品に対していろんな加工をしますけど、その加工の位置を決めるっていう仕事なんです。例えばこういうガソリンポンプのボディがありますね、本体が。それ穴を開けると当然穴の位置は決まってるわけですね。その穴の位置を決める仕事、この班にいたんです。ところが終戦のね、終戦っていうのも原爆が落ちた日の1ヶ月ぐらい前からね、全然仕事が回ってこなくなったんです。材料がなくなったんです。ですから当時僕たちに考える能力があったら、あ、日本はダメだなっていうことをはっきり感じたかもわからないですけど、なんせ徹底した軍国主義教育を受けてたんですから、まあ何もなくても日本勝てるというふうに思い込んでたんですね。非常に単純なもんですよな。それからさっきから何回も言いましたように百姓もやりました、土方もやりました。それから半年以上塩を炊いたこともあるんです。枕崎台風で ひでえ風水害を受けて、ほいで山のこのくぼんだところね全部抜けたわけですよね。当然いろんなものがこう流れてきたわけです、海向けて。それをかき集めて塩を炊いたわけです。でどうして塩を炊いたかと言いますとね、広島の奥の方行ったらね塩もなかったんです。塩っていうのは安いものの代名詞だと僕は思いたいんですよね。どこでも手に入ると、それから安いと、ところがそれさえなかったんです日本に。で僕が塩を炊いてた頃は条件のいいところを持っていけば塩一升で米二升もらえたんです。嘘みたいですね。それからこちらへ帰ってきてからはある商店で4年間仕事しました。それは文房具と事務用品と運動具を取り扱ってる店だったんです。これは日本人の作った店だったんです。で仕事するのは全部日系人だったんです。それから三菱商事の代理店をやってる会社へ入って、ここで4年やりました。その時にはまあ最初は電化製品、これを売ってたんですけど、そのうちに耕運機、耕運機っていうのはトラクターの小さいんですよ。今日本でも乗ってこうトラクター操縦してるみたいですけどね。前は、機械を押しながらっていうのは機械はまあ自分で動くわけです。それをくっついていてこう操作するというのがここへも入ってたんです。それから三菱重工がね戦後初めて作った車が、コルト600というのがあったんです。500で出発したらしいんですけどね、やっぱりちょっと力が足らないんで600に切り替えて25馬力まあいわゆる軽自動車みたいなこう車です。おもちゃみたいな。これをここへ持ってきたんです。持ってきたっていうのは三菱商事がね売り込んだわけです。これをちょっと2年くらいやりました。で結局ダメだったさ。商売として成り立たなかった。非常に性能のいい車だったんですよ、小さい割合には。それからその次は雑貨の輸入を始めたわけですよ。日本から贈答用品に使える雑貨とか、それから皿茶碗類、こういうものを輸入して卸売りしてたわけです。その時に仕事で無理をして十二商会になったんです。歩くのもやっとになったんです。体が衰弱して、でその時はちょうど丸一年休みました仕事。まあ結婚してて子供も生まれてたから非常にこう苦しかったんですよね。苦しかったっていうのは、収入なしで病気だから医者代もかかる薬代もかかるということだったんですけど、まあなんとか切り抜けてまた仕事を始めたわけです。その次はねボルト工場入ったんです。ボルト工場入ったっていうのは僕の友達がボルト工場を始めたんですけど、そこで手伝ってくれってもうくどく僕は勧誘に来たもんですからね、まあ1年のつもりっていう腰掛けで 言ったわけですよ。結局3年近くそこで仕事したんですけど、途中でやっぱり無理をして十二指腸解離をまた繰り返したんです。その時は半年休みました。そういうふうに、まあ最初に僕が言いました、言葉ができないのを体での動きでカバーすると。で年齢が進んでくると無理ができなくなるんですね。もう無理ができなくなるというのは体がもう言うこと聞かなくなるわけ、ね、それが病気につながると思うんです。まあ2回も十二指腸解離やったんですけど、その度ごとに体力落ちました。まあそういうことを悟ったからのんびりと考えたんですけど、なかなかやっぱりそういうわけにいかないですね。のんびりっていうのは雑貨をトラックでトラック単位で買って、それから大きい卸売市場へね売り込んでたんです。この雑貨というのが洗剤とかチリシとか、まあ日常使う雑貨ですね。ですから動きが早いわけです。私光線も薄いからまあまあっていうことですね。そう満足できるような商売じゃないですよ。これは塵も積もればっていう気長な考え方でないと続けられないと思うんです。それをやってたらやはり僕の友達なんですけど、友達ね、これは日本から帰ってきたの友達、親父さんが自転車工場、自転車の組み立て工場を始めたわけです。で当時はペルーで一番大きい工場だということだったんですけど、どうしても僕に手伝ってもらいたいと。でやっぱりこれも腰掛けのつもりで入ったんです。そしたらなかなかそうもいかなかったんですね。仕事を始めたらなかなか辞めるきっかけつかめなくて6年余りおりました。やっぱり体に無理が来たっていうのを感じたから、いつまでも自転車工場にしがみついたら今度自分の思う仕事ができなくなると。まあその時には5人ばかり集まって小さい会社を一応作ってたんですよ。まあ職種っていうのは代理店業務だと。当時台湾がどんどん伸びてきてて、例えば自転車関係ほとんど全部台湾の製品だった。今自転車に限らず他のものでも、例えば運動器具ですね、運動器具っていうのは日本語にするとどういうことなんですかね。エスパンダーっていうのがありますね。エスパンダーっていうのはバネが何本もあってこうやってこう広げるやつです。それから手でこうやる、これもバネ、全部バネを利用してるんですかね。そういう運動器具を持ってきたら全部ででも買ってやるという百貨店があったんです。これはもともとアメリカ系のシエラ・ロブアっていう百貨店がありますね、アメリカに。それがここへ支店を開けたんですがね、途中でまあ引き上げてコロンビア系の資本がそれを買い取ったんです。そこの購買係の人がね、何回もそういうことをね話したもんですからね、じゃあそっちの方の仕事をやろうというんで、まあ自転車工場の方を辞めたわけです。ところが今度自分が実際に売り込むということになりますと、 ただ景気に左右されるだけなしに政府がいろんな政策を取りますね。それに影響されるわけですな。僕がやってた会社は小さい会社ですから、僕一人が何もかもやってたんです。で別にまあ赤字もならないで潰れないでなんとかしないできたんですけど、今度僕たちが輸入する商品を買ってくれるとこがね全部ダメになった。さっき言いました CRK の会社、これももうちょっとのことで破産するというとこまで行ったんです。まあチリ系の資本が入ってきてそれで助かったんですよね。であとはもう右慣れですね、何もかも全部ダメになった。その辺でまあ結局僕がやってた事務所も開店休業状態になったんです。まあ今でも会社は潰してないんですけど、もう今の僕の健康状態では何にもできないというとこなんですよ。
いろいろやっぱご苦労されたんですね。そのいろいろ苦労されたんですね。そのやっぱお子さん、
あ、家族を
養うためには、
僕自身はね苦労したとは思いませんけどね。でも人が僕の話をするとね、相当苦労したなというふうに感じるらしいんです。まあ例えばね、これが苦労につながるかどうか知りませんけど、僕が生まれた時から今までこう計算しますとね、30回以上移転してるんです、あっちこっち。ここが一番長いです。ここ30年以上に住んでるんです。まあペルー帰ってきてからもうちょうど50年になりますけどね、56年の12月だったですから、2006年の12月で50年になったわけです。いつだったんですかね、ちょっと先落としになるんですかね。もう東京からね、中澤正夫さんっていうお医者さん来ましてね、専門は精神科です。で僕の精神状態をこれ見に来たわけじゃないですよね。被爆者も何人か何十人か扱ってるらしいです。これは結局被爆者っていうのは口には出さないけどものすごいトラウマが残ってるんだと、それをまあ解明したいし、治療っていうのは分かる不可能でしょうけど、できるだけいい方向へ持っていきたいというふうに考えてるんでしょうね。でこの人を連れてきたのはね、東大の考古学調査団、これ毎年ここへ来てるんですけど、もう40年以上前から。そのうちの一人がね、先生ペルー遺跡を見に行きませんかと言って誘ったわけですよ。なるほど、遺跡の見物したんですよね。それより誰かに会っていろんな話を聞きたいということを言ったらしいんですよ。まあ、それを希望すると。でもこの団員の一人が 僕は被爆者の一人だっていうことを知ってたから、じゃあこういう人がいるからそこをちょっと話しに行きましょう、話しに行くっていうのも話を聞きにですね、通算で12、3時間ぐらい喋ったと思います。まあ大した内容じゃないですよね。僕は小さい時からどういうふうに暮らしてきたかということをまあ大雑把にこう喋ったわけですね。やっぱりそのぐらい長くなったわけですよ。そしたらあとでね、ポツンと言うあの人は随分苦労されましたねって、いや僕自身は別に苦労だとは考えてないと感じてないと言ったんですよね。まあ人間には苦労がつきものだと初めから思ってますからね。で苦労しなきゃダメだと、一人前にならんというふうにも考えてますから、ああ苦しかったなっていう考え方は全然残ってません。ただ今から苦しいのをこう感じるんじゃないかと、病気になると病気が重くなると、まあそれをはっきり体験したのが今度の喘息の発作ですね。その前の十二章会の時はまあこの時もこれはもう先がひょっとしたら長くないんじゃないかなともう感じたことがあるんですよね。これは汚い話なんですよね。天国歩くのもやっと歩くと膝がガクガクして力が入らないというところまで体力をしたんですよね。何人入れるのか、
場所はどういうところですか、場所的には。
は？
場所的にはどういう場所ですか、ここは。
場所はヘスースマリア。
あ、ヘスマリアです、ここは、はい、ヘスマリア区の名前ですね、はいはい、でこの通りはグレゴリオ・エスコベドって言うんです。さっきもちょっとお話しましたけど、ここへ引っ越してから30年以上経つんですよね。その当時はほとんど車が通らなかったんです、はい、今横断するのにねちょっと困るぐらいです。
今すごい人が、
まあ困るというのは信号が全然ないんです途中ね。でまあ気がつかれたと思うんですけど、ここでは歩行者優先という考え方は全然ないんです。むしろ、道を渡っていったら車が強引に突っ込んでくるというような形ですからね。まあ半分はこう命がけで渡らなきゃいかんと。
ここには日本人はないのにいらっしゃるんですか。
まあペルー人はね割合に平気なんですね。そんなところ目の前にこう車が来てね、さっとこう横に行ったりするんです。
でここはヘスースマリアはやっぱり日本人が多いんですか。
もともとね日本人小学校で、日本人小学校っていうのはこれは日本人はどこの国へ行っても子供の教育っていうことを心配してるんですね。ここでもある程度まとまった数の日本人が来て、それぞれまあ結婚もし、その子供もできると一点連連にいたしたら勉強させなきゃいかんと、学校ないんではどうにもならないですよね。でまあさっきもちょっと話したんですけど、もともと永住する気はなかったんですからね。一斉
ここに来てもう何年ぐらいになります？ここに来て何年ぐらいになるんですか？30年ここに住んで。
そうですか、
はい、
いや、ここは30年ですよ。30年ちょっとですね。正確には何年になるのか今日覚えてますね。30年はとってます。33、4年になると思います。ここはね、元競馬場だったんです。
競馬場
ですから、これ一周したらね、結構時間かかります。まあ、若い元気のいい人でも1時間はかかると思いますよね、一周したら。
ちょっとこれ、元だけ上につけましょう。
それを潰して、潰したっていうのは結局市の中心地でもないですけど、やっぱり、住宅がちょっとこう不足してきたと。ここでできたら、まあ、アパートを作ろうというんでこれ潰したわけですね。ですからこれアパート分ですよ。こっちに移ってるんですよ。できましたから、ざっともう40年経ってると思うんですよ、この団地は。でここだけは空いてたんです。これあの1万平方メートルあるんじゃないかと。
これちょっと渡れますね、どうも、
はい、
渡れますよ。
ここでさっき日本人小学校の話をしましたけど、あれは日本人が金を集めて、それからもちろん日本政府のね援助もあっただろうと思うんですけど、3万平方メートルくらいの土地を買って、そこへ本格的な校舎を作ったわけです。
それはここですか？
で、それはね、戦争が始まった時に接収されたんです。
あれはなんで、あれはそのペルー政府がやっぱアメリカ政府と近かったからですか？
いや、あれは結局ね、アメリカ政府ももちろん気しかけたでしょうけど、当時の大統領は結局おべっか使いだったってことですね。
何使い？
おべっか使い。アメリカの機嫌を取ることに一生懸命な。ここでこう立ちましょう。ここで日本人をアメリカへ送り込むとか、日本人の資産を全部没収するとか、ということで。で、国交断絶だけでなしに、確か宣戦布告したのもペルーが一番早かったんじゃないかと思います。
日本に対して？
まあもちろんね、
南米だからね。
実際に戦闘行為っていうのはなかったんですよね、
はい、でも南米に対してやっぱり、
だけどそれだけね、先にされてたわけです。情けない話ですよね。
これ陣内センターってどういう意味ですか？
これは陣内センターっていう、陣内さんっていうのが寄付したわけです。
No, pero es que no se puede.
Mi, mi, mi.肺、心臓、十二指腸、それからこれは男につきもんだけど、前立腺、肥大、特に肺の方がね 50% ぐらいしか働かないから、ちょっと無理をしたらね、なんかそれがね、去年の10月にも広島と長崎からお医者さんが来たんだけどね、実は長崎のおつる先生、ロセンコエンダー、あれどあれうにょん、いやいや、
で
去年ってことは先ほどし来た先生はねすごいタバコタバコで僕は、はい、まあ、そしたらその方向にねラディアーションがくっついてたわけ全部それ何分間か知ってるわけだ当時そこにいたものそれをが体を痛めてるわけラディアーションがそれをパッとすぐ消えてしまうの
政府からいくらかもらおう
え
その代わり政府からいくらもらおう
ああもらおうってもらおうっていうのがね知れてんのよ300ドルないんや月に薬代全部取ってしまううん、まあしょうがない運が悪かったたまたまそこにいたら
いやもうね全然仕事やってないし、
ね、仕事もだいぶ前からして仕事だしてないっていうのはね大体目が悪くなって白内障で
今いくつなの
え
今いくつなの
僕77もういつ死んでもいい年になって
る10年も違うよ10年違うよ
12であんたは元気そうや
ダメコレステロールが高くなってもついもう自然にとってあの稽古やらなくなった
まあ長生きするやんた元気です
明日で10年やってるで地下で
じゃあここ案内してもらいます
え
ここじゃどういうとこかちょっと歩きながら案内してもらいます
ああ案内するほどこれはお前手付けというよりもねこれ警備員の詰め所っていうところですなああいうふうにモニター見ながらあっちこっちこう警戒して見てるとほいでそんなのをこう取られるの嫌がるんですねほいであの人材センターまであの島でケチつけたでしょケチつける理由ないんですよほいで僕はその辺をねはっきり聞こうと思って今佐々木君っていうのを呼んだわけです佐々木君っていうのはね僕がパドリーノなんです
パドリーノっていうのは
ゴッドファーザー
ゴッドファーザ
ー今あれが65年64年に生まれたから42ですかねここの事務局長やってるんです
ここはじゃあどういう場所なんですかちょっと歩きながらじゃ
あ
いいですか
ここはねもともとこっから向こうを作ったんですこれあの、日本人が作った文化会館という名前をつけましてね
で
これを運営するのは日本人会がやってたんです今名称を変えましてね日系人会協会にしてるんですっていうのはもう日本人じゃないですからねベル人ですからね正確に言えば
じゃあこっちも行きましょう
こっちはさっき映したね人内センター
ああこっちがじゃあ別の
これはまあ、80年経つ90年経つそれぞれの節目の時にね記念事業をやらなきゃいかんということになってるわけですほいでこれが何年の時だったかをはっきり覚えて80年ぐらいの時だろうと思うんですよね90年ですかねまあ今まで一生懸命やってきた一斉に報いなきゃいかんとみんなヨボヨボヨですよねほいで年寄りを集めて慰めようというのを作ったわけですこれが人内センターになったただまあ1回だけで済むんだけどついに土地を利用して7回か8回まで作ったんですほんでこれはそれぞれね、各県人会が借りて使ってるんです
あの事務所にですか事務所に、
うんまあ、事務所ですね事務所とか集会場ということで流行には利用してないと思うんですよ
というのは被爆者の方がここで集まることもあったわけですか被爆者が
いやいや被爆者が集まることはなかったんです被爆者が集まるといえばね小平さんのところで時々集まってたんです
小平さんっていうのは、
小平さんのというのはもう亡くなりましたからね、この人は2002年に亡くなったと思いますあの僕はさっき渡した名簿にも載っていますこの人は
ここで小学校を卒業して、それから当然その先は中学ですね。で非常に頭のいい人で、ここの国立の中学で一番いいっていう学校へ一番で入れるというような成績を上げたんですよ、試験を受けて。ところが日本人の指定だということでね、府警会が反対して入れなくなったんですよ。嘘みたいな話ですけどね。それは昭和何年になりますかね、僕より5つ上ですからね、昭和10年頃の話だと思います。10年か11年。それだけ排日機運というのがここで強かったわけです。で親父さんがカンカンになりましてね、ならお前日本行って勉強しろと、どうせわしらもその先じゃ帰るんだからと、日本語のを勉強してった方が得だと、みんな日本行かしたわけです。旧制中学入って、それから4年の時に、陸軍士官学校の試験を受けたわけです。合格したんですよ。それもともと5年生の時に受けても簡単に入れないというくらい難しかったんですよね。あの当時海軍兵学校とか陸軍士官学校に入るのは、それ4年生で入ったんです。で終戦の時はもう予備士官に、いやどうぞどうぞ、あこんにちは、もう任官してたんですかね、予備士官に。
でその方のうちでよく皆さんが、その被爆者の方が皆さん元気
の時は、でその人は、その時には広島にいなかったんです、はい、長野県の方に行ったんですよね、最後の演習だということであっちの方行ったらしいんですけど、
彼のお家で皆さんよく集まったんですよ、
終戦と同時にすぐ解散になってね、若い者いつまでも引き取りに行ったらやっぱりまずいということで早く帰らせたんですよね、はい、それぞれの国へ、はい、それで広島駅着いたら何にもないと、はい、広島の街は完全に飛んでしまったと、はい、でまあ爆心からね1キロぐらい離れたところに家を買ってたんです、一軒。それを見に行ったわけです。どうなってるだろうと。もちろん完全に焼けてね、何も残ってなかったんですよね。でそこではもう寝泊まりできないから、いとこを頼ってね、だからちょっと離れたところですよ。でいとこのとこで一晩寝たわけです。これは一晩寝たといえばかっこいいですけど、やっぱり家が潰れてね、焼けてなかったから、まあ、適当に潜り込むところを探して、で一晩寝たんです。で入試被爆だからね、まあ影響ないと考えたかったんじゃね、やっぱりダメだったです、はい、77で亡くなりましたかね。最終的にはどうも呼吸機能が落ちてたような気がします。それからもう一つね、まずかったのはアルツハイマーになったんです。これがさっきも言ったように頭のいい人だったんですよね。だけど頭がいいのとこのアルツハイマーっていう病気と別のことなんですな。頭が良ければそういう病気にはかからないだろうと思いたいんですが、どっこいそうはいかないんですね。で、
じゃあその方のお家で、
その人はね、日本で ここで言うと茶店っていう店を持ってた。茶店っていうのは、まあ、お茶を飲ませたり、簡単なサンドイッチを食べさせたりというような店ですよね。それで、まあ、結局集まりやすい場所だったし、みんなそこへ行ってたんです、集まるとき。僕もしょっちゅう行ってました、まあ、仕事が暇になったら事務所は割合近くにあったんですからね、遊び方で行ってそこで喋ってたんです。これが奥さんに先出されましてね、奥さんは僕より一つ年下だったんです。ですから生きてたら76ですがね、はい、心筋梗塞で死んでます。そしたら旦那さんが落ち込んでね、落ち込んで、はい、あ、これはね資料館といってね、移民で来た人たちのガラクタを集めてるところなんです。まあ、ちょっと上がってみましょう。
じゃあそこの茶店でよく皆さん会ったというかわけですね、被爆者の方は。
ああ、その奥さんが亡くなってからね、落ち込んで、それから血圧も上がって、その辺がアルツハイマーのあれになったんじゃないかと思って、ひげに。バイナスタールです。
バイナスタールです。
Leo vino esto de Japón, de la ciudad de Nagasaki. No sé si podrá tomar esto alguna.
Ya. じゃあそこの、じゃあその平井さんのお家で皆さんよく。
あ、そこでよくね。
茶店でですか。
飲んだり食ったりしたもんですよ。喋ったり。
それはどういう、毎月のようにですか。
いやいや、もう不定期的なもんだったんですよ。
あ、本当に。やっぱその被爆者の方が集まって、そのやっぱその当時の話をするっていうわけでもなくて、
小平さんの奥さんっていうのはね、小出さん、小出っていう姓なんです。はい、それで被爆者で一人ね、小出武さんっていうのがいたんです。これはいとこっていうつな、あ、続きからなんです。はいはい、それもあってね、まあ小平さんのうちで何かあるといてたわけです、集まってたわけです。この小出武さんっていうのは森田さんも知ってます。
あ、本当に。
森田さん知ってるというのは、あ、こんにちは。ちょっと説明。
やや、usted quiere una visita guiada?
No, él quiere tomar alguna escena, nada más.
Ay, ay, ay. Ya, sí, adelante. ¿Me deja su tarjeta?
Bueno, está bien.
Y por favor nos hace el favor de, ¿cómo te
llamas? Sí, yo quiero. Bueno, bueno.
Ah, sí, ay, ay, ay. Entonces siga, por favor.
Gracias.
Yo vivo por aquí cerca nomás.
Ah, qué bien, qué bien.
この辺はペルーと日本の文化をこうある程度比較してるわけです。もちろん現物がないのはこういうふうに図とか絵で、まあ、ごまかしてるというか、こうですね。大体同じような年代のをこう並べてるわけです。土器なんか比較しますとね、ペルーの方がちょっと進んでるんですね、
日本より。
うん、というのは大体日本の代表的な土器っていうのはこの辺にこう表されてるんですよね。
これですね。
これはペルーのです。
これが日本。
これで古いのはね3000年くらいの前のがあるんですよ。そういう 文化系統の時、これは弥生とか縄文とかっていうところですね。
日本のがじゃあペルーのがその時進んでたわけですね。
うん、これは日本なんですよ。これがペルーです。
だいぶ進んでますね、やっぱ日本のに比べたら。
これはこれも日本ですね。
全然ペルーの方が出来がいいですね。
だからさっき言ったように年代的にはあまり離れてないというのをこう並べて対照してるわけです。これがね、第一航海で来た人たちの中の生き残りです。戦後撮った写真です。これ
何人ぐらい生き残ったんですか。
790人ぐらい来たんですかね、第一航海って。菅井熊蔵さん、新潟県です。でここの一番左におりますね、これが菅井さんです。同じ人です。
ペルーはじゃあハワイが一番古いんだ。メキシコが一次でパラグアイ、
まずまずこう似たようなところですね。
メキシコで
ペルーが明治32年、これは30年ですから、2年の違いですね。
グアテマラか。グアテマラでもやっぱり日本人いるんですか。
ちょうど10年違いますね。あ、9年ですか。
ブラジルだから来年、再来年では
ブラジルと。
ペルー人がこんないっぱい行ってるわけですね、
チャイナ
ね。ペルー人が中国にもこんないっぱい行ってるわけですね。
ああ、これは国別ですね。アイルランドっていうのはアメリカだけじゃなくてあちこち行ったんでね、貧乏してるところだったから。これ9万ですね。僕はさっき10万って言ったような気がしましたよ。
もうほとんどこれ死んでますね、これね、来た人。
うん、これは全部ペルーの風景なんです。海岸地帯、高原地帯、森林地帯、これも森林地帯になるよね。これ山岳地帯、これも山岳地帯ですよ。この辺になるともう何にも育たないところなんですよ。 一本一本ああいうふうにナタで切ったわけです。重労働だったはずです。ここのサトウキビっていうのはね、今どうか知りませんけど、昔はこのぐらいあったんです。だから一発で切るっていうのは難しかったですよね。この左はあのゴムがブームになってね、一時森林地帯って言ったんです。そこでゴムの採集をやってるところです。
これで上松さんのお父さんとお母さんはサトウキビに最初に
行ってたんですか？いや、うちの親父はね、この海岸地帯、海岸地帯というのは今のすぐそばの高知へ入ったわけです、うん、ところが先輩の同郷でね、先輩の人がおっさんなのやめとけって引っ張ったんですね、はい、それでまあ内情は聞いてませんけどね、おそらく違約金はその人に貸してもらったんだろうと思うんです。契約で来るんですからね、途中で投げたら当然罰金を取られるわけじゃない、はい、でそれを払ってすぐその先輩がやってるパン屋へ住み込んだわけ。それがペルーでの生活の始まりです、
うん、最初苦労されたんですかね、
うん、それでまあ何年か辛抱して、そのうちにまあ頼む志向でも利用してということで独立したんだろうと思うんです。今独立する頃にやっぱりまあ結婚したいというんで、同郷のものを、これまあ当時としては当たり前のことだったんですよね、写真結婚というやり方で。
これその時にやっぱでお父さんとお母さんはその戦争の時にいろいろ迫害されたんですか？
なんですか？
戦争の途中では迫害されたっていうか、
結局ね、迫害っていうのは日本人がやってた商売なんか全部閉鎖されたんです、うん、それで仮に営業ができても、入金は全部抑えられて、それから月々まあいくらっていう金額か聞いたことはないんですけど、まあ手当をもらってたわけです。それで細々と暮らしてたということをずっとやったわけです。ですからざっと4年間はそういう苦しい生活を続けたわけです。みんな
お父さんもお母さんもそうですか？
うちの親父を袋もね、完全に生涯もうやめになって、でまあある程度蓄えがあったんですよね。それを頼りに、それを頼りにまあ食いつないだわけです。この人が陣内さんです。
じゃあその時も、じゃあそれでその時にさらにアメリカに送られた人もいるんでしょ、収容所に。
はい、
アメリカの収容所に送られた人もいるんですよね。
あ、アメリカの収容所関係の写真がねありますかね、ここに。ここにはないかも分かりませんね。ないみたいですね。ないみたいです。これは全部ここの写真です。収容所関係ないです。関係っていうのはやっぱり送られた人たちの数から言ったらほんの一部だということで取り上げてないんですよね。
でも当時そのやっぱ
だけど当時としてはね、大きな出来事だったはずですよね、 ペルー対日断交渉一番先にこれはやったわけです。さっきからね、さっきから何回も説明しましたけど、戦争が始まった時にはこれが大統領やってたんです。これが積極的に日本人を追放したんです。できたらペルーに一人も残さないという極端な考え方だったんです。戦後ね、また大統領になりましてね、56年に就任したんですよね。これはペルーの大統領としては初めての日本への公式訪問で行ったわけですよ、61年。ですから天皇皇后両方おられました。まあ皮肉なもんだと思うんですよね。日本人を一番いじめたのがこういうふうにして日本行って大事にされたと。
当時その戦争中日本にいた上松さんとしてはどう思われますか。日本にいたから全然このそういう迫害を受けなかったっていうのもあるでしょ、ここで。
だけど若い者はね、その迫害っていうのは案外こう感じなかったんじゃないかと思うんですよ。っていうのは戦争中苦労したっていうのを一斉はもちろん話しますけどね、二世でそれを話したっていうのはあんまり聞いたことないんですよ、僕は。というのは二世っていうのはもうスペイン語が一応ベラベラ喋れますからね、適当にペルー人とも交流して、それから割合にこう問題がなかったということかも分からないですね。
これ何ですか、これ。これは鶴？
これがね、どうして飾ってあるのか知らないんですかね。というのは、この折り鶴は直接ここには関係ないはずです。これを見るとどうしてもね、原爆のことをこう思いつくんですよね。
なんでですか、やっぱりそういうのを実際広島とかで見られたから。
これは鶴は平和を象徴するっていうのはご説明がありますけどね。ああ、これはなんか診療所で仕事してる人たちが持ったみたいですね。
あれですか、やっぱり広島とかで広島とかに行かれた時に。
いや広島には関係ないでしょこれ。
でもその上松さんが広島に行かれた時にね、
ちょっと、うん、広島ですよ、
時にはこういうのをやっぱ見て言いましたか。
うん、それは広島行ったらこれ平和公園にありますからね、びっしりこうぶら下げてありますからね。
やっぱ平和公園とか行った時にやっぱり
これ見るとね、原爆のことをやっぱり連想するんですよ。
でもそういう一応資料館も行かれたことありますか。
何ですか。
広島の資料館も行かれたことありますか。
うん、ありますありますけどね、駆け足でしか見てないんですよ。
ああ本当に。
広島に長い間いながらね、まあ行く機会がなかったんですね。結局僕が行ったというのははっきり覚えてない。95年の時です。県の職員がに案内してもらって、で、あ、ここ見学したんですかね。いや本当に駆け足で何があったのかっていうのはね、具体的なことを覚えてないんです。これはこの資料館を作るときにね、 ペルーのこの地図もね入れたんですよ。ただ立体的なこう地図だけでね、死にいろんなデータね見ることができると。例えばこれを押さえたらね、電気がつくところ、これ金の産地なんです。
今リマどこですか？リマ、
いや、ペルー全土です。
これがリマって言ったら、これ
リマ、あ、リマはそこです。
これがリマですね。
で、これをここの開所式の時は当時の現職の大統領がね来たわけです。これが一番気に入ったっていうんです。まあそれまではペルーでこういうその発想はなかったんですよね。
マチュピチュは行ったことありますか？マチュピチュは、
マチュピチュもあるはずです。ここに
上松さんもマチュピチュは何回も行ったことあるんですか？
あ、マチュピチュはね、ちょっと50年前に来ました。
50年前、
これです、はい、山の中です、はい、この上の2枚の写真はマチュピチュですよ。これがナスカです。それからこれはプーノです。プーノっていうのはティカカという大きい湖があるんですよね。世界で一番高いところにある湖だと。ちょっと4000メートル近いんですよ、ここは。これ黄色に光ってるのは全部金なんです。
上松さん、ペルーは好きですか？
え？
ペルーは好きですか？
まあ好きでも嫌いでもないっていうところですな。
こっち側見てもいいですか？話してもらいます。ペルーは好きですか？あ、ちょっと僕カメラの
年を取ればね、はい、年を取ればもう欲はなくなってきますからね。だから住むにしてもどこが一番いいと、どこどこ行きたいと、どうしても行きたいなという気持ちはね、だんだんなくなってきます。
ペルーとして国、ペルーという国としてはどうです？ペルーという国としてはどうですか？
国として、
はい、
まあ、国としてはそうですね、いいとこもあるし悪いとこもあるし、一概にこう決めつけられないですね。まあいつも日本の人たちに話すのは、ほとんど気候の変化がないと、四季の変化がないところなんです。で、雨も降らなければ風も吹かないと、寒くもなければ暑くもないと、言ったらそれだけのんびり暮らせるということにもつながるわけです。これがまあ果たしていいかどうか分かんないですよね。人によっては南米ボケっていう言葉を使うぐらいですから、ひょっとしたら党にとってはマイナスになるかも分かんないですよね。そっちの方から見るとまあペルーはのんびりしていいなと思うんです。日本で生活するようにイライラせかさかしなくてもいいと。ペルー人の僕は時々冗談幹部に説明するんですよね。お前たちが日本行ってその辺を珍しがってこういるあちこち歩いたら突き飛ばされるぞと。歩くスピードが違うんですよ、大地日本人はまあこれは生まれた時から忙しいということで、平成の体の動かし方も違いますよね。それがここにはないんですよ。歩くのものんびりと、まあ、できるだけ靴が減らないように歩くんだというようなこう感じのとこなんですよ。一つ面白いことがあるんです 僕はさっき ある自転車工場で仕事してたんで、ちょっとせな挨拶、はい、断って帰りましょう。
自転車工場で、
暴動でやられた時の写真です。Muchas gracias.
Ya
regresamos. Muchas gracias.
No, qué
aburrido.
Todo bien. Sí, esto también se lo expliqué. Esto de el recuerdo del saqueo. Yo estaba en Perú, pues todavía.
¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Bodón,
¿no? El saqueo es bodón, ¿no?
Bodón, sí.
Bodón.
Y la peluquería, que fue uno de los primeros oficios.
Creo que es padre del señor Ida.
Ah,
sí. Ida Karnoske-san.
Ay, ay, ay.
No, este. Porque no. Este es Chitaro Morimoto, pues.
Ah, Morimoto-san.
Claro, claro.
No, entonces no
ahí
es.
Ahí inaugurando el monumento.
Yo desde antes pensaba que era el señor Ida.
No, ese es el Morimoto.
Ah, ya, ya.
Karnoske-san tenía un bigote más.
No, no lo conozco personalmente,
más
por eso. Esto es Santa Bárbara, ¿no? Santa Bárbara. Hasta ahora creo que queda una parte.
Aquí teníamos pintura de
Tirso Suchía. Podría haber sido desmontado. Antes de estaba aquí, pues.
Ah, sí, pues.
Uy,
hace muchos años.
Sí, pues. Bueno, aquí prácticamente no ha cambiado.
No, esta no, pero ahora va a cambiar. Estamos haciendo un proyecto para modernizar el...
Empezaba a explicar de aquí.
Ajá.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Muchas gracias. Mucho gusto.
¿Estás abierto mañana?
Sí, de 10 a 6.
De 10 a 6.
De la mañana a 6 de la tarde, corre.
Bueno.
¿No terminó?
Termino. Gracias. Pero yo quiero ver.
Ah, sí, claro, sin cámara, claro. Todos.
Sí. Gracias.
Porque
ya, buenas tardes. Yo gato motte desu. Nanka moyo shigoto wa atte.
De are ga.
Da kara
byouin.
Sai san wa torete nai to omou sa ne. E koko wa kore zentai de ne. Shiba o nokoshite na koko dake desu.
あれが病院ですか。
これはここで年寄りを集めてね、ゲートボールなんかやらしてるんです。
あれが病院ですか。病院。
あ、これが診療所です。総合診療所です。
で、その検診会とかあるときは、ほら日本のほら被爆者の検診会をするときはその病院でするんですか。
被爆者を対象にしたところね、全然ないんですよ。
これでもな、日本の医師団が来るときは。
あ、医師団来るときはここへ。
ここで。
え。ここでっていうのはまあ結局ここは日系だから、まあ一応信頼できると。それからお前たち医師の免許もなしでっていうようにケチもつけられないで済むと、
はいはい、はい、
いうこともあると思うんですよね、うん、
いろいろ
っていうのは日本からお医者さんが来るときにね、日系の医師の立ち会いを希望するということがちょっとこう書いたりしてるんです。ってことは日系の医師だったら、そういうことはやめてくださいって言わないはずです。去年先おととしだったんですかね、大使館に来てた医務官の人は、眼科の専門医だったんです。もちろん内科の方もかじってたんですよね。なかったら、医務官として来れないはずです。で、僕は白内障の話をしましたらね、ちょっと見てみましょうって。でその時 ここの所長やってる日系の医者がついてね、あの眼科の機械なんかが置いてあるとこへ行ったんですよ、一緒に。そこでこう見てね、あ、これ確かに白内障が始まってると、始まってるというのも進んでると。でなんかボタンを押して、ちっちゃい紙をこう筋の書いてある紙をね渡してくれました。だからまあ一応形式的なもんですよね。ちょっと血圧を測ったり、そんな程度です。聴診器当てるようなことはないです。それから脈を取るというようなこともないです。
今年も来られた。
ただ僕の勘繰りですけどね、一応日本からお医者さんが来ればそれだけである程度満足するんじゃないかと、被爆者がこういう心理作用も狙ってるんじゃないかと。こんなこと言ったら叱られるでしょうけどね。
でもだから森田さんとかはほら今年はほら断る。
そうそうです、今年だけじゃないですよ。何年か前も完全にオミットしたんですよ、ボイコットしたんです。これはね、
その代わりそのお金をだから現地治療に使えるために使ってほしい。
それは無理もないんですよ、ボイコットするのは。というのはペルーなんかとね事情が全く違うんです。同じ理屈でねブラジルでもこなせると思ったら大間違いなんです。例えばここで、事前に健康診断を受けると、そしたら僕なんか歩いてうちからこれ300メートルですからね、ここまで。だから毎日でも来られるんですよ、朝昼晩3回でも来られるんですよ。ブラジルはだだっ広い国ですからね、そういうわけにいかないですよね。どっかの医療機関を指定しますね、例えばサンパウロの。そしたらブラジルの各地からサンパウロへ集まってこなきゃいかないです。当然遠いところだったら1日かかるというようなことも考えられるでしょうし、そこでいろんな検査とか診察を受けて1日で済まないということも考えられるでしょうし、僕なんかここへね、そうですね、2週間ぐらい来ますかね。毎日じゃないですけどね、そうなったら。だけど近いから別に来んならないわけです。
これでもあれでしょ、あのブラジルと一緒というのは、上松さんでもやっぱりその日本にも帰るのがどんどん難しくなってきますよね、年が取りに
くい、ね、それは難しいんですよ。
だからそういう意味では一番いいのが、
やっとですからね、
一番いいのはやっぱこの現地で、
そうです
よ、タラで治療できる
ってい
う。
その現地で でもね1年に1000ドルぐらいの手当じゃどうにもならカバーできないんです。健康管理手当もあるじゃないかって言われるかもわからないですよね。とにかく、森田さんの希望では余分にはもらわなくてもいいと、ただ日本並みのレベルでと。
だから日本の被爆者と一緒のようにここで治療できるようにでしょ、
うん、そうそうそう、それは技術水準は違うかもわからないですけどね。だけど理屈では薬をこう処方すると同じことなんです。でペルーだから薬も遅れてるだろうと思ったら、これがまた間違いなんです。おととし僕がこう行った時はね、広島へ桑原さんというところへ薬なんかもね持ってって見せたんです。この気管支拡張薬ですね。そしたら、これ続けてくださいと、これが今一番進んだ療法ですって言ったんですよ。日本でも使うようにしてますって言ったんですよ。だからまあ全く見当違いの治療を受けてるわけじゃないですよね。長生きできるようなことを考えてやってくれてるんですよ、ここでも。